ドラマ明日も笑顔で、
おばあちゃんとお母さんがスポーツジムのプールで泳いでいます。
水泳はやっぱりいい運動になるわね、みゆきさん。
お母さん、だいぶお腹がへっこみましたよ。
そうでしょう。やっぱり続けないとね。あら、もうこんな時間。
お友達と映画に行くんでしたよね。
そう、先に上がるわね。
映画館の前の道、車が多いから気をつけてくださいね。
あれが川だったら泳いで渡るのにね。車も通らないし、お腹ももう一段へっこむわよ、きっと。
お母さん。
高齢者の交通事故が増えています。交通ルールをしっかり守ってくださいね。ラジオ大阪セーフティードライブキャンペーン、創価学会もこのキャンペーンを応援しています。創価学会。
ラジオに集まれ
ミラーズ。
こんばんは、乾雅洋です。
こんばんは、吉野純子です。この番組は関西で活躍するさまざまな業種の起業家の皆さんをお招きして、日々の出来事やお得な情報などをお届けする番組です。どんなお話が飛び出すのかお楽しみに。
はい、あーもう11月になっちゃったね。吉野さんどう？早いね。もうあと何回寝たら正月？
わからない。
年取ってくるとすごいほら早くなるでしょ、はいはい、時間的にね、うんうん、ほんでやっぱほら誤解とか生じてけえへん、うん、
誤解
って分かれへん。
誤解。
なんかこう誤解されるって言うじゃないですか。
なるほどなるほど。
全ては誤解から始まるって言って、
うんうん、
だって人間ってほら考え方が違うし、うんうんうん、やっぱこれ俺のもんやとか、
はい、
これあんたのもんやとか、いやいや ここまで私のもんやとかって言って、うん、こういろいろ夫婦間とかね、
はい、
友達間なんかでもこう誤解が生じるじゃないですか。
起きますよね。
これはもう難しいよ ね、 ね、どっちが正しいとか、うん、ね、どっちが悪いとかどっちがいいとかっていうのがもうなかなかこう決めれないみたいなね、
はい、
色とか騒音とかとか、うんうん、まあ、うちもマンションなんで、
はい、
あの理事長やってた時に、
はい、
あのワンちゃんの声がうるさいっていうのね。
あドキ。
そうそうそう。で中にはそう、ワンちゃん可愛い声やっていう人も、
うん、そうですね。
どれがうるさくてどれが可愛くてなんてこう、はい、決めれないでしょ。
そうですね。
ややこしいよね、うん、どうすんのかって時に、はい、ここはどうしてます、いつも。
どうしましょう、まあ私の場合は、まあ、みんないろんな考え方があるので、
う
ん、お相手に合わすようにします。
そうです。まあまあそれも一つやけどね、
でしょ、うん、
やっぱりこのウィナーズメンバーに頼むってね、
う
ん
う
ん、
あそうですね、
専門家にやっぱり頼んで、はい、その人の見解も聞いてもらうっていうのはね、
なるほどね、
やっぱ一番大事なので、
プロの見解ですね。
そう、よくこう街で起こってる問題を、うん、今日ちょっと取り上げましてですね、はい、まあ役に立つ番組ですからね。
そうですね、
うん、スペシャリストを3人お呼びしました、はい、はい、
ご紹介いたします。薄木総合法律事務所より薄木英二郎先生、リフォーム橋本の橋本正幸さん、エムズ登記測量事務所より峰下健さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
誰が誰の声か分かりません。
分かんないですね。
薄木先生とね、うん、橋本さんはね、はい、あの出てる今日あの峰下さんはね、
はい、
あのちょっと3回目ぐらいなんで、
そうですね、はい、
特に普段から渋い、
いやいやいや、
はい、渋い
声、なんでね、うん、まあ、その辺のところちょっとねこう聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
今日はプロフェッショナル3人来ていただいてるんですけど、はい、あのよく土地でね揉めたりとか、例えば相続でね財産残すと揉めてますよね。
そうですね。
でこれ誰のもんやねんとか、いやここまで俺のもんやとかって揉めたりとか、でじゃあそのね昔のやったらほら登記がちゃんとされてないからね、
うん、
よくどこまでやってねなった時に、橋本さんはそういう現場とかよく立ち会うんじゃないですか、そういうの。
あ、そうですね、僕リフォームがメインでやってますんで、うん、まあ新築ももちろんやらせてもらうんですけど、その境界線をなんかはみ出てるとかはみ出てないとか、これは自分の土地やとか、いや私の土地やでとか言うて境界がわからなくてちょっと難儀したことが過去にあったりとかしますね、
うん、
はい、
そこはでも どうするんですか、なんか書面とか、
はい、あの書面資料を調べてもらったり、あのプロの先生にあの見てもらったりとか相談したりとかして、でなんか変な話になればもう一つ上の先生に相談してみると、
もう一つ上の先生って言うんですか、
はい、また順番に先生に相談するみたいな感じでやってますけどね、よく揉めますね、はい、
これでも峰下さんそれこういう話は多いですよね。
そうですね、基本的にあの、まあ、いろんな資料をもとに我々が、うん、あの教会を調査して、うん、ここですよって話をまずするんですけども、うん、 言ってみたらそういう資料はそうかもしれないけども、うん、使用の仕方がね違うと、だからそんな納得できへんとかっていうことはよくあるんです。
測量の仕方が違うね。
資料はこうかもしれないけども、今まで使用してる状況ですよね。境界はこうかもしれないけども使い方が違うっていうのはよくあることなんですよ。
そうなんですね。
ならおじいちゃんの代とかにこう貸してあげてたとか、それがお子さんお孫さんの代になった時にそれを借りてるんじゃなくて自分のもんだという認識に変わってくるね、途中から。で実際の教会はここかもしれないけども使ってるのは全然違うところになってくるとかっていうことがよくあるんですよ。
どうするんですかそんな話。
ややこしいですね。
ややこしいね。
完全にトラブルですよね。
そうですね。まあ見解の相違でしょ、うん、それ。
我々が提示したところをスッと納得していただければそれでまあ円満解決ですし、うんうん、いや違うってなってトラブルになったらもう弁護士さんのお話になってきます。
あら、薄木先生、こんな話多いです。
そうですね。教会の紛争は多いですね。
だってこれ俺のもんやと。まだ。国同士は揉めてますもんね。
ねえ、い
やいやいやいや、でも、まあ、国でもねえ、中国と日本だけどこれは何も言うかって昔からこれはいやいや違う違うとかね、なんか出てきたらいや実は俺のもんやってなった時にどこがどう解決して納得するもんなんですか、それ。そういう、こう境界線なんて。
そうですね、もちろんその本来の土地の境界線っていうのは土地家屋調査所の先生方がこう復元していただけるんですね、うん、ここが境界ですと。ところがさっき皆先生おっしゃった通り、いやここまで自分たちを使ってたんだっていう時に、うん、先ほどの、まあ、おじいちゃんの代からっていうぐらいの長い時間かかってるんだったら時効という問題が発生。
時効、
はい、知らずに占有してたら10年知ってたり、まあちょっと注意してしたら分かってたでしょっていう時でも20年だったら時効で取得できるという。
そんなん知ってた？
知らない
ね。そうだよね。20年間知らーっと生きてたんちゃいますの。
まあ法律上そうなってしまいますね。
これが怖いのが、教会をきちっと認識してないということが生まれることですよね。だから本当は教会がきちっと現地に設置されてて、でお互いがそれをまあきちっと認識し合うっていう状況であればそんなことは起こり
ない
ん
ですけども、でも知らんかったと。
そもそも教会がないとかね。入れられてないってなると使用状況がもう全てになってきてしまうじゃないですか、まあ、そうすると本来の教会であるところとは違うところに使われ続けると、そういうことが起こっていうるということですね。
じゃあ仮にね、はい、ここの土地がまさか自分のもんと思ってなかったというそういう件もあるんですか。
逆に
いやこれ、ね、はい、私のもうちの土地のもんやったんですかみたいな。
ありますあります、うん、はい、
そんな橋本さんよく聞きません、ね、そんな現場で
山のなんか教会、僕ら田舎者なんで、山の境界線が知らん間に自分のもんやったんか、勝手に年々とお隣に取られていってんねんみたいな雰囲気になってると思うんで、逆のパターンで言うと、なんかこう、個人同士が勝手に、これ私のんって言ったら私のになっちゃってるみたいな
話にな
ってることが多い
で、ね。でも山とかほら何十年でこう変化するって言うじゃないですか。
はいはいはい、
道なんかとか。
はいはいはい、
まあ、どうなの、ずれていくんですか、境界線は。
ずれていくんでしょうね。
境界線ずれるの、
結局
ミネシアさんずれるん、これ。
資料っていうのがあって、まあ、現地で復元するんですけども、それもその、どこまでのもんなのかっていうのが、まあ実際問題ね。まあ、都会である程度図面も整備されててっていうので、パンで復元できることもあるんですけど、山とかなると、割ともう資料自体がいい加減というか、まあそんなに正確なものでないので、まあその分その許される誤差とかもすごい大きいんですけども、まあ、そもそも山を森されてる方とかが、この木からこの木までっていうレベルの境界の確認なんですよ。
きちっとした仕事してるんだ思っててんけど、ええ加減や。
いや、山だとは資料自体がもともといい加減ということです、
ね。あ、そうな、もうざっくとこの山一つ、
ね、
もう
この木からこの木
半分みたいな。でもずれますや、そんな。
倒れたりね。
例えばね、雪崩なんか起きた時にずれたら、どうするんですか。木もありませんや、そんな、
まあ、木自体が長野島もともとあったところも探っていくんでしょうけども、もともと自然に発生しないような木をわざとこう植えてあるんですよ。もう自分たちのもと分かりやすいように自生しないような木を植えて、
植えたもん勝ちみたいな、
まあ、植えたもん勝ちまあ実際、まあ、そう昔から森されてる方がそういう形で木を植えて、 で、まあ、管理してるっていうことですね。
おそらくその人たち、そのこっから この木からこの木やでって言った人たちはそれに納得してるんでしょうけれども、うんね、やっぱりトラブルで多いのが相続が発生して、それぞれが次の代になった時に
もらうもらえへん
約束というのが、
うん、だんだんそうですね、
だんだんね、はい、こう忘れられていったりとかして、相続の時に揉めるっていうのが多いの で、ね、で我々よく紛争を予防するという立場から、うん、おじいちゃん亡くなりました、次お父さんが相続しますという時に、あ、ぜひ土地家屋調査士さんにお願いをして、うん、今のうちに境界をきちんと確定しておくからるべきですよというアドバイスを差し上げて、あの土地家屋調査士先生に実際にきちんと隣地との境界をたあの納得のもと決めていただく、
うん、
それで子どもたちの代は紛争が予防できるんですよね。
なるほど、うん、もう 決めておいたら、
そうですね、要はあのがね、あの、まあ、何かをきっかけに売却するとか相続するとかっていうタイミングで測量って大体されると思うんですけども、うんうん、よくあのその、まあ、何もないと、予定も何もないという時に、あの大人屋さんとも仲がいいし、あの別にいいですって言われる方も時々いらっしゃるんですけど、うん、いやむしろその時に決めておかないと、揉めてからじゃあ決めるんですかっていう話ですよね。
親は仲良かったけど子供としてはどうか分から
ない
ん
ですね。そういうことになるんですよ。だ結局揉めないようにすることが一番大事なんで、うん、あの仲いい時にぜひ決めてくださいって思いますね。
すごいね、はい、この話今日終わらへんね、多分、うん、
難しいです、
ね、難しいし、うん、こんなんまとまるんかいうぐらい、うん、でもまとめましたよ僕は、
はい、
まあこの辺でちょっと一回ブレイク入れましょうか。
そうですね、はい、それではここで一曲お届けします。バックドラフトのテーマです。
ライフスタイルは日々変化します。住まいもライフスタイルに合わせて変化させていきませんか？あなたに合った住まいのアイデアをご提案。リフォームのプロにお任せください。ご相談、お見積もりは無料です。あなたの暮らしの創造感、リフォーム橋本、0744-240588まで。
ねえ、吉野さん。この曲の合間もバトル状態になってましたけど、これでもあの橋本さんはもう現場でね、まあ不動産業の仕事もなされてるけど、まあもう声としてはどうなんですか、その境界線でこう揉めてる時とかっていうのは、もう事前にその裁判線でも解決できるようなことはあるんですか？
あの基本的にあの先生方にお願いする前にお互い右の人と左の人と話し合いましょうと、うん、まあ、人間関係ありますよね、うん、でさっき言われたように、うん、私ちょっと我慢するわっていう人もおられれば、うん、いや私我慢できへんねんっていう人もおられるんで、うん、あのできたら話し合いでしませんかっていうような話を一番最初に僕は、うん、
まあ、お金もかかるしね、
お金もかかるし、
うん、コミュニケーション取れてるんやったらね、
で今後長いことお互い同士付き合うんやったら、うん、そこで話し合ってね、あの綺麗にしときゃったらどうですかみたいなことは僕らのレベルではそこまでが限界かなっていうところ
、まあ、でも逆に弁護士で出てきたらな、喧嘩売ってんのかになってきますもんね。
そうなんですよね、はい、
でそこでまあどっちにしても 峰下さんなんかは、まあ、土地の測量せなきませんもんね、はい、あの、うん、揉めない間でもね、
そうですね、うん、あのまあまあ前回の放送でもちょっとちらっと言ってたんですけど、うん、揉める前に、まあ、時間がたっぷりある時にきちっと決めていただきたいっていうのが僕らの一番の思いなんですよ、うん、っていうのはやっぱり期限が決まってる状況で、まあ、測量するとか強化決めるとかっていうのは非常に難しいんですね、うん、できることも限られてくるんですよ、うん、それこそあの終局裁判とかっていうのはできないんですよね、まあ、裁判にかける時間がないとかお金がないとかっていう状況なので、うん、だったら、まあ、もう本当に時間的な余裕があるときに、もう我々が一生懸命調べて解決できる問題かもしれないし、うん、そのまあ、それでもまあ弁護士さんとかにお願いして時間をかければ解決できる問題かもしれないし、とにかくその時間がたっぷりあるときにぜひぜひやっていただきたい、そしてあとお隣さんとまあ円満な関係が構築できているうちにやっていただきたいというのが僕らの思いです。
峰下さんのまあ逆にええところは、はい、その弁護士さんで裁判で解決するということよりも、はい、ご自身が真ん中に入ってできるだけ、まあ
まあそうですね、揉めないように
揉めないような方向で境界線決めてあげるという、はい、ということは峰下さんが今やられてるんですよね、はい、
そうです、まあ、できる限りその資料を素人の方に分かりやすいように提示して、うん、まあ、なぜそこに来るのかっていうところの根拠を、うん、まあ、きちっと分かりやすい形で説明するのが僕の仕事です。
そうしてくれたら助かるよね、隣と揉めなくてもいいからね、
揉めない方がいいですもんね。
でもやってくれる先生と、うん、ただ測ってくれるだけの先生おるから峰下さんみたいにやってくれたらいいよね、
まあ、そうですね、まあ、きちっと説明ができないと、う
ん、ちょっとねこうリスナーの方でも困ってる人いてると思うので、うん、ちょっとここで、はい、峰下さんのところの電話番号言うといてください。
あ、はい、はい、申し上げます、大阪06-6720-2236です。
ここへ皆さん、はい、困ってる方は電話かけていただいて、
陶器測量事務所の峰下先生です。
それでも解決できない時は、はい、もうね敷居のない薄木先生にちょっと言ってもう裁判に入っていかなあかんかもわからないですけど、でも揉めた時は先生どうするんですか。
あの最終的にはもちろん裁判になるんですけど、うん、我々のところにご依頼いただいてもまずはもう一回話し合いの機会は作ります。あの協会確定する裁判ほぼ漏れなく長期間になります。
せやね。
なのであのまずはあの長期間になった時のデメリットの説明差し上げて、うん、なんとか話し合いできないかというと探るんですが、なかなかそれでも話し合いつかなかったら、分かりました、じゃあもう裁判しましょうとか、逆に話し合ってる途中に向こうから訴えられるとか、そういった形で最終的には裁判所にも判決という形で境界線ここですって決めてもらうんですけど、その
分かりましたってなりますの。でも、
まあ、裁判ですから判決ですから、もちろん例えば第一審で出た文句があったら次高等裁判所に控訴、それでは負けてしまったって事実上そこでも終わってしまう、もう納得せざるを得ないですよね。
線は分かったけど、お前とこの扉開けたらうちのとこ出てくるやないかとか、そんなもありますやんか。そんなはどうなんですか。ね、
実際にそういう紛争もあって、うんうん、扉開けたら越境してしまうっていう時に、うん、扉を開けるところのこうきちんとそれ以上開かないようにするような措置でできるので、それをしましょうとか、
そうなんや、
あとは、扉を開ける時間帯を制限したりとか、うん、そういったことで解決を図りつつ、そうこうしてるうちにまあまあ関係が修復して、まあ、どうぞどうぞっていうような形になればいいなと思うんですけど。
なるほどな、うん、でも相談せなきませんよね。
そうですね、
とりあえずそのプロの人に、ま、で事前にねうまく解決するために、うん、もちろんね橋本さんとかもそんなのやってはるけど、うん、最終的に薄木先生とかにね、うん、相談して、うん、いきなりじゃあもんな裁判やじゃあもう喧嘩腰で来いなんていうことじゃないですよね、
う
ん、
そうですね、そうですね。
じゃあ、はい、薄木総合法律事務所の電話番号、
はい、はい、お願いします。
06-6365-5513です。薄木総合法律事務所です
ね。問題の起きた時はもうこの2点にね、うん、で家建てる時は橋本さんと言ってください、はいよろしくお願いします、まあ、そんな方で今日はね、はい、3人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、吉野さん、はい、どうですか。
難しい問題ですね。でも揉める前にね、なんとか解決したいもんですよね。長く住むお家で揉めるのはちょっとね。
ねえ、今の建て売りとかだったら多分ね揉めないと思うんだけど、はい、で昔のお家とか
確かにね、教会よくわからないですもんね。
だから事前にその親同士が仲いい時にやってくれてるのが一番ですもんね。子供の代に持ち込まれた時にやっぱりこう、お金とかかかってくると欲が出てくるでしょ。
あ、そっか。
だから自分の方じゃないんだけど、はい、でもこうやったやんけとかね、なるから、やっぱりこう話し合いが一番大事かなと思いますよね。
話し合いましょう。
特にまあね、うちのねウィナーズメンバーの先生方は皆さんねやっぱり協力してくれはりますからね、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、リスナー方はぜひ電話かけてね、はい、確認してください。
ご相談ください。
はい、そんなことで
ラジオに集まるウィナーズ、お相手は
乾雅洋と
吉野純子でした。また来週、
さようなら。
ラジオ大阪カルチャーサロンの人気一日講座、初めて作るがま口財布がま口ポーチをこの秋も開講。たくさんの手ぬぐいからお好きな柄を選び、手のひらサイズのがま口財布や角型の便利ながま口ポーチを作る教室です。初心者の方にもクラフト作家の庄津美沙さんが丁寧に教えてくれます。開講は11月21日金曜日午後1時から。受講料は2160円、材料代が別途必要です。お問い合わせはラジオ大阪カルチャーサロン、電話番号06-6577-1357番まで。
スマホで OBC が聞けたらすごくね。
もうあります。あなたのスマホにラジコのアプリをダウンロードしてください。ラジオ大阪をクリアな音声でお楽しみいただけます。6時です。
水谷博士の大阪火曜ウェーブ。全国の歌謡曲ファンの皆さん、こんばんは。水谷博士です。
こんばんは、市川真由です。
11月2日日曜日夕方6時になりました。これから8時半まで2時間30分間の歌謡曲の新曲をたくさん聴いていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
たくさん公開録音行ったよという方からおはがきをいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。また後ほどご紹介させていただきますが、1回目の放送はもう昨日、はい、土曜日にすでにもう放送されまして、
はい、
後半部分を来週のといいますか、厳密に言うと今週の土曜日になりますが、
そうですね、
放送されますのでぜひお聞きいただきますようにお願いいたします。ところで、
はい、
話は全く違うんですが、つい先日居酒屋さんで、うん、飲み友達ができましたね。76歳の男性の方です。
新しく
知り合ったんです、はいはい、まあ、たまたま隣り合わせに座って、うん、まあ、飲んでるうちにどちらともなく酒飲みっていうのは話するもんですから、
ね、はい、
でね、その方がお仕事ももう退職されて、うん、奥様もお亡くなりになった、
はい、
で一人息子がいるんだけど関東の方に、まあ、赴任してそっちで結婚して、うん、まあ、子供もできてということで、はいはい、まあ、ゆうゆう気楽なもんですわっていう話していらっしゃったんで、うん、まあいい話ですねっていうような話してたんですが、毎朝ね実は5時50分に起きてるんです。
早起きですね。
もう俺ら早起きですね、うん、もうお仕事してらっしゃらないでしょって言ったら、もう全然してません。なんでそんな早に起きはるんですかって言ったら、新聞販売店まで新聞を買いに行くんですって、
はい、わざわざ届けてもらうんじゃなくて、はいはい、
そうで、雨の日なんか結構面倒くさいんですけど、まあ、きちっと行くようにしてるんですよ、
うん、
で当然まゆちゃんと同じです。私も新聞ってあの販売店に行かはるいうことは、販売店もそんな遠くないんですかって、まあまあ15分ぐらいですかね、歩いて、
まあそこそこ歩きますね、
うん、でもそれやったら配達してくれますよ販売店、うん、それやったら飽きませんね。自分にとって一日これは絶対せんとあかんのはそれしかないんですよってやるんです。
あ、
配達してもらったらそれもなくなってしまう、
うん、
わざわざ新聞販売店に行って、うん、雨の日も風の日もで新聞を一部買って帰りはちょっと遠回りして帰ってくるんです。
へ、
でなんか自分でそれをやめてしまうと、うん、もうどうでも良くなってしまう人生みたいですごい嫌なんですよってやるんで、あ、私は逆にまだおかげさまでねバタバタ仕事させてもらってるんで、バタバタしててちょっとゆっくりしたいなと思うことがあるぐらいなんですけど、まあそれは言いませんでしたけど、ああそうですか、そうなんです。なんだか自分の中ではもうオーバーに言うと使命感みたいなもんですかね、新聞を書いて